時刻は2時30分を回りました。ゲストコーナーです。今日は第3月曜日ということで、ゲストコーナーアンデックス株式会社経営企画室の平岡美穂子さんにお越しいただきました。平岡さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当にいいお天気というか、いい季節になりましたね。
そうなんですよ。朝ちょっと肌寒かったので、こんな格好してきたらもう車の中熱々で、ちょっと
車の中暑いんですよ。
ちょっとね、生地が熱、うん、そうな服を私今着てますよね。
ね、長袖の、
長袖の、そうです
ね。でも全身アイボリー素敵な装いです。今日も
ありがとうございます。
ね、なんかこの4月ということで、何かね、そうそう、平岡美穂子さんにはね、いつもアンデックスの、香りの商品、はい、雫尾道、
はい、
ね、八作の香り
そうです
についてのお話などね、はい、いつもお聞きしているんですが、
はい、因島のね、地元で採れた、はい、八作の皮を使って、ルームミストとエッセンシャルオイルをプロデュースしています、
ね、はい、本当に爽やかないい香りでね、本当にこれからまた梅雨に向かっていくわけですけれども、はい、いろいろまたいいことがありそうですね。
そうですね、梅雨に向かって、
梅雨に向かって、また、はい、そのあたりはまた次にお聞きするんですが、今月は、はい、なんかね、ちょっとニュースがあったということで。
そうなんです、うん、4月2日を、っていうのが特別な日で、はい、っていうのが八作 の、 そのミストとオイルに、私の次男、知的障害を伴う自閉症っていう障害があるんですけど、はい、彼が描いたイラストがついた巾着を一緒にお付けしてるんですね。
はい、私もね、ミスト買った時に、ついてました、
はい、
本当にシンプルなんですけれども、なんともね、
可愛
らしい
温かみがあると思うんですけど、それが本当に親バカで申し訳ないんですけど、それがちょっと人々の心を癒したりとかしてくれたらいいなと思って、うん、あとはその自閉症のある人たちの才能を生かせる社会になってくれたらいいなという願いを込めて、その巾着をお付けしてるんですが、
はいはい、
私自身広島自閉症協会の理事をしてるんですね。
理事をされて
る、はい、そういった関係もあって、その雫のミスト、広島自閉症協会の会員の方約200名いらっしゃるんですけど、その方々にお送りしたんですね。で、お届けしたのにはきっかけがあって、
はい、
毎年4月2日、多分 ご存じない方が多いんじゃないかなと思うんですけど、世界自閉症啓発デーに定められてるんですね。
へ、
はい、これはちょっと間違ったらいけないので読みますね。
はい、
はい、世界自閉症啓発デーってどんな日っていうことなんですが、自閉症のことを知るための日を作ろうと、世界の国の代表が国連の会議で毎年4月2日を世界自閉症啓発デーに決めました。それから癒し、希望、平穏を表す青をシンボルカラーにして、世界各地でイベントやライトアップなどが行われるようになりました。
ああ、そうなんですね、
はい、
世界自閉症啓発デー、
はい、
初めて聞きました。
そうなんです。
国連が、知らない方多いですね。
知らない方多いと思います、やっぱり自閉症って、その身体障害の方たちと違って、こうパッパッと見て分かる障害ではないので、どれだけ周りの方たちが知識があったり理解があったりするかによって、彼らのその人生のクオリティだったり過ごし方が全然違うんですね。なので4月2日を啓発デーって定めて、みんなで青色のものを身につけて、そして SNS では、ハッシュタグ世界自閉症啓発デーとかね、つけてみんなで発信しているんですけど、はい、
これ先ほどライトアップとかね、はい、いろんな取り組み、なんかこう私たちがなんか協力できることって何かあるんでしょうか。
そうですね、自閉症のことについて興味を持って知っていただくっていうことが一番かなと思うんですけど、自閉症の方、大きく、分けると、その知的障害があるかないかによってもちょっと違うと思うんですね。
他の何か障害とまた、
そうです、発達障害っていうのと知的障害っていうのは別の障害で、うちの息子の場合は、重度の知的障害を伴う 自閉スペクトラム症っていうのが正式な診断名なんですが、はい、あの例えば知的障害のない自閉症だけの方のことをアスペルガー症候群とかですね、
よく聞きますね、
はい、読んだりしますね、あのとっても才能あふれる方々で、それこそあのノーベル賞を取るには、アスペルガー症候群でないとノーベル賞は取れないんじゃないかっていう、
アーティストの方にもね、
そうですそうです、
ほら好きですよね、
はい、それが、あの自閉症のその全体像を捉えるってすごく難しいと思うんですよ、本当100人といろなので、ただあのちょっと共通していることがあって、まずそのコミュニケーションとかは苦手な方が多いです。会話が難しかったり、例えばその知的障害のない方であっても自分の興味のあることをずっと喋り続けたり、相手が比喩の表現とかあの言い回しを使ったら意味がわからなかったり、はい、そういったことがあったりします。でうちの息子の場合は知的障害があるので会話そのものがちょっとできないんですが、知的障害がない方でもそのコミュニケーションとか社会性に問題があるっていう方が多いですね。
あ
と、もう一つこだわりがあります。これは皆さんにあります、はい、強かったり弱かったりするけどものすごくこだわりがあって、もう夢中なことには、まあ、過集中って呼ぶんですけど、
ずっと集中しすぎるという、はい、
まあ、でももちろんその結果が本当に最高レベルで発揮されるとノーベル賞とかにつながったりすると思うんですけど、あとは、ほとんどの皆さんに感覚的な過敏があります。うちの息子の場合は聴覚過敏があるので、
今急にこう大きな音がバンとくると、
そうですそうです、
パニックになるみたいな、
犬の吠える声、赤ちゃんの泣き声とか、トラックがブンって通り過ぎる音とか、あとあのちっちゃい頃困ってたのはあのトイレの手を乾燥するブオっていう音、
結構大きな音しますね、
はい、するともううちの息子もこう耳を塞いでその場でしゃがみ込むっていう、しました。
うん、やっぱりそのあたりは周りの方の理解が必要ですよね。
そうですね、あの視覚的に過敏な方もいらっしゃいますし、例えば蛍光灯の、蛍光灯って実は私も知らなかったんですけど、ものすごい勢いでカチカチカチって点滅してるんですね。私たちの目には見えないけど、あのでもまあそれが見えてしまってもうパニックになってしまうとか、
見えてしまう、
はい、ただもう今は LED が普及しているので、蛍光灯どんどん少なく、多分もう新たに生産することはないのかな、あのだいぶ自閉スペクトラム症の方にとっては生きやすい世の中になっていくかなと思うんですけど、そんな風に周りでちょっと変わってるなとか、あの感じ方や行動が違うなっていう方がいらっしゃったら、どういう何かこう困難を抱えてる方かもしれないなっていう想像力を持っていただけたら嬉しいです。
こう表面的には分かりにくくても、はい、やはりそういったこうあの抱えてらっしゃる方、ね、はい、周りにいるかもしれない、
はい、
やっぱこの4月2日のこの、
自閉症啓発デー、
啓発デー、はいはいね、これをきっかけにね、なんかちょっと考えてみるのも、ね、はい、大切ですね、
はい、
そしてこの啓発デーに合わせてアンデクスさんから、
あ、そうなんです、
その雫の道を、
はい、あの皆さんに送らせていただいたらたくさん の、 あの嬉しいお便りが届きまして、はい、やっぱりあのその主成分のリモネンっていうのがイライラを鎮めたりするので、はい、息子さんがちょっとパニックになった時とかに、はい、気分転換に使わせてもらってますとか、あの天然なので安心して使えますとか、はい、
そう、私あの最近ちょっといただき物、はい、いただき物に文句言っちゃいけないんですけど、なんかねこうちょっと本当にあのなんだろう、ちょこっとした香りの、
はい、
あのもらって、
はい、
あのよく見たら本当にあの100均の系列のお店では売ってた商品など、はいはい、なんか何気にふっともらったんですけど、はい、それちょっと置いてたらなんかだんだんこう頭が痛くなってきて、
はい、
あ、これやっぱ天然じゃないからなのかな、あの平岡さんからね前にお話聞いて、
そうですね、公害のお話ですよね、香りの害、
化学製品なんだなと思って、はい、もう蓋しました
そうですね、ちょっと ね、 そういうのもあの気分転換に嗅ぐ分にはいいけど、ずっと部屋で香らせてるとかだと、ちょっと頭痛とか、あの敏感な方だったら吐き気とかっていうことがあるっていうふうに言われてますね、
やっぱりこういろいろ確かめながら選んでいかないといけませんね、
はい、はい、
はい、ありがとうございました。ということで、はい、今日はね、第3月曜日アンデックス株式会社経営企画室の平岡美穂子さんにねお話を伺いました。このね、自閉症啓発で、4月2日本当に知らなかったんですけれどもね、はい、これからまた意識してまた何かねニュースなどで耳にすることがあったらちょっとね考えてみるきっかけになればと。
ちょっと尾道の桜を見た時に、あ、
う
ん、この季節は自閉症啓発でかなって、ね、ちょっと思い浮かべていただけると嬉しいです。
はい、ということで、今日もねいいお話いただきました。また来月も第3月曜日にお越しいただきます。今日はねどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日もまたこの曲でお別れです。雫尾の道のテーマソングです。
坂道を登って風に吹く